皆さんこんにちは。湘南ビーチ FM マミー&ユッキーのアマチュア無線女子トークです。アマチュア無線とは、必然より偶然に出会える友に思いを馳せて、自分の技術と知識で電波を出して、世代を超えたコミュニケーションを楽しむ趣味。私たちの体験や加入している無線クラブメンバーのお話を通して、これから始めようと思っていたり、始めたばかりでどうしたらいいの、そもそもアマチュア無線って何という皆さんに、番組を聞いて知って楽しんでいただけたらいいなという内容でお送りしていきます。本日は2024年5月17日、20回目の配信です。お話をするのは私、マミーこと、コールサインはジュリエット、ジュリエット1、タンゴ、ズール、X-ray、JJ1、DZX です。そして、
皆さん、こんにちは。ユッキーこと、コールサインはジュリエット、ジュリエット1、タンゴ、シエラ、タンゴ、JJ1、TST です。
この2人でお送りしますので、どうぞよろしくお願いします。今回の解説はこの方です。
はい、解説担当の小林です。コールサインはジュリエットキロ1、フォックストロット、ノベンバー、リーマー、JK1、FNL です。どうぞよろしくお願いします。
はい、それではメンバーも揃ったところでスタートです。今回のテーマはアマチュア無線局免許の電子申請です。
アマチュア無線を楽しむためには免許申請が必ず必要となります。それを紙の書類で提出するんじゃなくて、専用のアプリやウェブサイトで行うのが電子申請です。
はい、私たちもコールサインを持っているので、アマチュア無線局の開局申請を行いましたが、その時は電子申請で行いましたよね。ユッキーさんはどうでしたか？
はい、私も同じです。
はい、
その時のことを思い出しながら話していきましょう。
はい、
ところでマミーさん、私も開局してからもうすぐ5年ですよね。
そうですね、ということは再免許の申請をしなくてはいけないということですね。
そうですね、
お二人とももうすぐ初めての再免許申請なんですね。
はい、
私も2局ある無線局のうちの1局は、免許の期限が2024年5月末だったので、はい、この2月に再免許申請をしましたよ。この再免許申請のことも、今回の後半の方で取り上げることにしますね。
はい、
はい、それでは2人にとっては、振り返りというか、昔を思い出すことになるかもしれませんけども、
はい、
電子申請で手続きを行うために必要な事項について、準備について説明していくことにしましょう。はい、
はいはい、電子申請を利用すると書類での申請に比べて何か良いことってあるんですか？
書類を郵送で送るより早そうですよね。
うん、
あと申請料も安くなると聞いたことがあります。
はい、書類での申請よりも1000円ちょっと安くなるみたいですよ。再免許申請の場合ですけどね。
はい、
あと、それに加えて過去の申請履歴がそのウェブサイトに残るので、申請した際のデータを参照できるようになるっていうのも大きなメリットだと思います。はい、紙の書類だとどうしてもね、昔やった内容をその書類なくしちゃったりすることあるんですよね。パソコンを使うことができて、インターネットにアクセスできる環境があるんであれば、電子申請することが絶対おすすめです。
はい、確か電子申請のシステムを使うにはユーザー登録が必要でしたよね。
講習会が終了して従事者免許証が来た時に案内が入っていたので、ユーザー登録をした記憶があります。
しました、
はい、アマチュア無線局免許上の電子申請には、
はい、
電子申請届け出システムっていうのと、はい、電波利用電子申請届出システムライトという2つのシステムが用意されています。 電子申請届出システムは専用のアプリケーションをパソコンにインストールして、住基カードやマイナンバーカードで認証を行うことが必要になります。電子申請届出システムライトの方は、はい、ユーザーアカウントとパスワードを使って、ウェブサイトから情報を入力して利用できるのでとっても手軽です。ユーザー登録を行ったということはお二人ともライトの方を使いになったようですね。
確かそうだったと思いますよ。
マイナンバーカードは使わなかったですよね、なんでライトですよね。
はい、私もライトでしか申請した経験はありませんので今回はそちらを前提に説明していきますね。
はい、
これ以降は電子申請といった場合はこのライトを使ったってことにしましょう。
はい、
電子申請ライトで検索すると、その総務省の、ページに、たどり着くことができますから、検索してみてくださいね。
はい、
電子申請では従事者免許証の申請はできません。アマチュア無線局の開局申請、変更申請、再免許申請を行うためのシステムなんです。
はい、
このため従事者免許証の申請は申請書をダウンロードして、それに記入して、印刷して記入して、それから提出する必要があります。はい、また以前は従事者免許証が届いてからじゃないとアマチュア無線局の開局申請を行うことはできませんでした。
はい、
ところが2023年9月からは同時に申請することができるようになりましたよ。
同時申請っていうことは以前局面の説明の回で、教えていただいた同時に、開局申請できると簡単でいいですよね。
講習会終了や国家試験合格からアマチュア無線開局、アマチュア無線局開局までにかかる時間が短くなるのでとってもいいですよね。
はい、そのことは8回目で取り上げてましたよね。
はい、
実際の手続きについて説明すると、一度の手続きで従事者免許と無線局免許の両方が申請できるわけではないみたいですよ。無線従事者免許証の申請は従来通り必要なんです。
はい、
ただ開局申請の際に従事者免許証の番号を入力する必要があったんですけども、そこに国家試験受験番号とか養成課程修了証明書番号を入力すればよいことになりました。
じゃあ同時申請というよりも無線従事者免許証が届く前に申請できるようになったっていう感じなんですかね。
はい、そんな感じですね。
電子申請のユーザー登録には無線従事者免許証の番号が必要だったと思うんですけれども、これも受験番号とか修了証明書番号で良くなったんですか？
はい、大丈夫になりました。
な
ので国家試験合格とか、講習会を修了した後は、後にですね、こう一刻も早く開局したいっていうのであれば、まず行わなくてはいけないのは無線従事者免許証の申請、そして電子申請のユーザー登録、この2つということになりますね。
そうなんですね。それ以外に登録に必要な条件を教えていただけますか？従事者免許番号など他にもありますよね。
でも特別なものはないようですよ。
利
用するパソコンの推奨環境に合っていること、これ Windows 10か11、からウェブブラウザーが Edge、Firefox、Chrome、これらがですね、その電子申請ライトで使うことを保証していると言われているシステムになります。また一部の操作はスマホやタブレット、これ iOS と Android どっちでも大丈夫なんですけども操作可とされています。実際にはそれ以外で操作できる場合もあると思います。Mac でも使えたよとか Linux でも使えたよなんて聞いてますよ。あとは総合通信局から連絡がメールで届くんで、メールアドレスは必要になります。
開局申請は難しいですか？もうしっかり忘れてしまいました。でもね、簡単ではなかったような気がするんですよね。
そうですよね。私は画面に出てくる言葉がちんぷんかんぷんでわけが分からなかったんですよね。基本的な氏名とか住所とか免許状を持っていない人でも分かりそうな項目は入れられたんですけど、分からない項目だらけだったので先輩に SOS を求めて話を聞きながら何とか申請した記憶です。
そうだったかもしれませんね。 私の過去の電子申請の履歴を参照したら、
はい、
電子申請で移動しない局の開局申請を行っていました、
はい、
まあ、移動する局はもうね50年近く前なんですけども、うん、移動しない局は20年ぐらい前でした、はいはい、でもねやっぱり20年前だったことは、ね、全然覚えてなかったです、
うんうん、そうですね、
なのでね今回途中まで改めて開局申請の入力を模擬的に行っていましたよ、
うん、
それでどうでした？
はい、申請する無線機、まあ、トランシーバーですよね、現在市販されている新品の無線機を使って開局申請をするということであれば、うん、そのほとんどは、技術基準適合機種既定機種ってことになると思います、うん、なのでこれらを使う分にはとても簡単でした、
うん、
一番難しいのは工事設計書という項目なんですけども
、うん、
はい、ここは無線機で電波が出せる周波数や電波形式、
うん、
無線機の偏重方式や集団管、うん、集団管といってもねこれ今では半導体がほとんどだと思うんですけども、
うん、
これらをすべて入力しなくちゃいけないです、
うんうんうん、
これが技的機種であれば取扱説明書に、技的番号というのが記載されています。その機種に割り当てられている番号ですね、
うん、
これを入力すれば他の情報は入力しなくても大丈夫なんです、
うん、
なので技的機種だけだったらばとっても簡単ですよ。
そうなんですね、うん、でも技的機種以外で申請する場合って大変そうですけどどうなるんですか？
はい、昔の古い無線機で申請する場合や自作、うん、まあ、自分で作った無線機ですね、うん、こういったもので申請する場合は保証という制度を使うことになります。
なるほど。アマチュア無線の免許を取って初めて開局申請をする人はなかなかそこまでする人はいないかもしれませんね。まずは技的機種を使っての申請ですかね。
はい、そう思います。初心者の方はまず技的機種で電子申請することをお勧めします。もちろん技的機種ではない古い無線機や自分で作った無線機を使うことができるっていうのもアマチュア無線のとても良いところです、
うん
うん、なんでそういった場合にはアマチュア無線振興協会 JAD の保証のサービスを利用することになります、
はい、ところで変更申請はどうやって電子申請するんでしょうか？
はい、技的機種であれば先ほども申し上げたように簡単に電子申請のページで、はい、追加を申請できます。申請料も無料なんですよ、
お得ですね、
うん、はい、また4アマの操作範囲例えば 4AM ですよね。で、はい、申請免許されている場合は同じ操作範囲での申請は届け出になるので、
うん、
申請のステータスが到達に切り替われば、これ具体的には電子申請をして向こうの方が受け取ったよっていうステータスですけども、うん、
はい、
そうすればもうそれで運用に使うことが可能になります、
うん、はい、そうなんですね。申請が到達すればすぐ使えるんですね、
うん、
そして無料っていうのはね嬉しいことですね、
はい、
ですね、
到達したかどうかはその電子申請ライトのページで見ることができます。
はい、はい、
で、JAD の保証を使わなくてはいけない場合は、JAD の保証認定料が必要になっちゃいます。変更、国に払う変更料はいらないんですけども、はい、保証認定料が必要になっちゃって、はい、これがね結構高くて、
うん、
時間もかかっちゃうんで、まあ、自作派のアマチュア無線化にとってはちょっと負担が大きいなって感じですね、はい、
なるほど。例外処理には手間暇がかかってそのため費用もかかるということなんでしょうね。
残念ながらそうなんですよね、もうこれ何度でも言いますけど自作の無線機を使うことができるっていうのはねアマチュア無線のとても大きな特徴いいとこだと思うんでちょっと残念ですね、
うん、
はい、古い無線機や自作機の申請は、送信機系統図、まあ、どういう構成の無線機かって、
うん、
それとかですね、不要な電波が出てないかとかそういったことに関するさまざまな資料を添付して申請しなくてはならない場合があならない場合があります、
うん、
はい、なので、なかなか難しいんですよね、うん、技的以外の無線機を使うので申請するのは初心者にはちょっと大変だよってことで、まあ、今回はそこで留めておきましょう、うん、はい、
はい、あ、そうそう、私たちがもうすぐ行わなくてはいけない再免許申請についてとっても不安なんですよね。難しかったらどうしようっていう感じなんですけど、どうなんですか？
はい、先ほども触れましたけども、
はい、
私も今年になってから、電子申請で再免許申請を行いました、
はい、
でもねとっても簡単でしたよ。 再免許申請は何かを変更するわけではなくて、うんうん、これまで免許されている内容で有効期間の書き換えを行うっていう感じなんですね、
うんうん、
なので、手続きはとても簡単で、
うんうん、
電子申請のページから何箇所かチェックボックスをクリックしただけで申請が完了してしまいました、時間にして5分ぐらいだったかな、
うん、すごい、
はい、電子申請の注意書きにはまあ、パソコン Windows 10と11使ってくださいねって書いてありますけども、再免許申請に関してはスマホでも OK だよって書いてありました、
うん、
だからそれだけ簡単な作業であるってことなんでしょうね、うん、
そうです ね、うん、ね、そう言っていただけるとねちょっと安心しました ね、うん、ね、でも分かんなかったら教えてくださいね、
はい、電子申請でただもう少しねこれどうにかならないかなと思うところがあって、
はい、
これ新しく発行される免許の受け取り方法です、
うん、はい、
これね3つの中から選べるんですけども、うん、その3つが、
はい、
自分で総合通信局まで取りに行く、
うん、
料金受け取り人払いで送ってもらう、
うん、
返信用封筒を送付するの3択なんですね、
はい、
申請料に含めてもらって郵送してもらうってことができれば、うん、分かりやすいし経済的だと思うんですけども、
うんうん、
まあ、国がね申請料以外 の、 その送料とか手数料とか取るのはねなかなか手続きに大変らしいんです。いろんな制限があるらしいですよね。
そうなんですね、うん、せっかくのね電子申請が最後には直接受け取りとか返信用封と送付なんて思いっきりアナログでなんだかちょっとおかしいですよね、
うん、なるほど。再免許申請で注意しなくてはいけないことはありませんか、小林さん。例えばいつ頃すればいいんでしょうかね。
はい、これは電子申請じゃなくて紙で申請する場合も同じなんですけども、うん、再免許申請の受付期間は免許の有効期間、期間満了の6ヶ月前から1ヶ月前までとなっています。
はい、
はい、私の場合には2月13日に再免許申請を行いました。
はい、
で9日後に、2月22日に申請が問題ないので申請料を払ってくださいねっていうメールが、来ました。でその後3月1日に審査が終わったんで封筒送ってくださいねっていうメールが来ましたよ、
うん、
まあ、これ関東総合通信局の例ですけども、
はい、
多分一番時間かかってんじゃないかなという関東総通で2週間半ぐらいで手続きが終わったことになります、
うん、
なので、申請から申請免許の有効期限の2ヶ月ぐらい前にまでには再免許申請を行う方がいいと思います。例えば申請間違っててね、うん、差し戻しなんてこともあるかもしれませんから、うん、これぐらい余裕を、はい、考えておきましょう。
はい、わかりました。ユッキーさん、お互いに再免許申請忘れないようにしましょうね。今回はそろそろお時間のようです。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
この番組はマミーこと JJ1TZX、
ユッキーこと JJ1TST、
解説は JK1FNL 小林、
そして編集は JM1ESG 八田、 JJ1XTS 秋、ディレクターは JL1BTJ 石井、曲はミスターサーフでお送りしました。次回は6月7日に配信します。お楽しみに。
この番組への感想などありましたら、ぜひ逗子葉山アマチュア無線クラブ JA1YUU のホームページから、またはメールアドレス JA1YUU.HAM@gmail.com までお送りください。それでは 73&88、 皆さんさようなら。